タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
エコの意味とかじゃなくて、ペットボトルを使わずに水筒に水を入れて生活しています。池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いいたします。
お願いします。イベントリポートのコーナー。
よ。
はい。ということでですね、様々なイベントに足を運んで体感して見えてきたことを皆さんと共有しようということで、今回はですね、まず、ロクが行ってきた。もう、TBS ラジオファンだったらもう、垂涎な気持ちで、行っていない人も行きたい気持ち満々だと思います。ラジオエクスポ、うん。こちらの方にですね、なんと参加されたということで、
うん、
ちょっとこの話をまず伺いたいなと思います。
あ、いいですか？じゃあ、しますね。
はい、いや、ロクさん、羨ましい。
いや、行けよって話なんですけど、
いやいや。
TBS ラジオ万博2010ですね。ラジオエキスポ。今年、全然その TBS ラジオ的に関係なさそうなパシフィコ横浜という、いわゆる、なんていうか、展示場みたいなところでやっているイベントでございまして、はい、ちょっと変わったスケジュールというか、2月10日、月曜日、
平日ですね。
土平日の17時ぐらいからかな。あえて21時ぐらいまでやったのと、うん、続きの日が2月11日火曜日で、まあ、祝日なので、朝から晩までやっている。という、うん、イベントでございまして、いわゆるまあフェス形式でね、サーキットフェスみたいな感じでいくつかの会場に分かれていて、それをまあお客さんが自由に選択して動き回れるような作りになっていたりします。
これ2日間で行ったら9000円でしょ。もう完全に普通のフェス、音楽フェスですよね。
今までそのラジオフェスってね、赤坂でやってた TBS ラジオのイベントが無料で参加できて、まあ、その一部ね、物販とかは有料だったりしますけど、に比べるとだいぶね、イベントショックというか、いよいよ TBS ラジオ大変なんだなっていう感じもちょっと受けるような。
うん、そう、だから行った感じをね、ぜひね、聞きたいんですよ。どんな、この金額感、どんな感じだったんだっていうね。
で、会場自体はですね、大きく分けて、エンタメエキスポ、ミュージックエキスポ、子供エキスポと分かれていて、エンタメエキスポのところに、うん、まあ、ステージがあったりとか、いろいろ番組レベルでのブース展示エリアがあったり、はい、協賛企業のね、出展ブースがあったり、物販エリアがあったり、フードエリアがあったり、みたいなところがエンタメエキスポの中にあって、ミュージックエキスポは基本的に音楽ライブをやるところだったりします。で、子供エキスポはなんか遊具があったりして、お子さんがね、遊んだりとか、あと授乳室があったりとかするようなスペースになっているっていうところで、うん、僕初日のその2月10日月曜日の午後のところだけ行ったんですけど、僕基本的にその、まあ、前から話している通り、アフターシックスジャンクションというですね、平日18時から21時まで、やって毎日やっている、平日毎日やっているラジオ番組が好きすぎて、
はい、
それを目当てに行ったもんで、初日はですね、そのライブ、音楽ライブ、アフターシックスジャンクションのライブ&ダイレクトってコーナーが毎日、実際にミュージシャンの方スタジオにお呼びしてやってるんですけど、それのまあ拡大版みたいな形で、うんうん、18時から21時まで、クリーピーナッツ、ライムスター、クレイジーケンバンドという、3組のミュージシャンのライブがずっとぶっ通しでやっていたんですよ。うん、
それラジオでも放送されてたね。
そうそうそうそう、リアルタイム、うん、多分だからラジオクラウドとかでは聞けなくて、ラジコだけでくらいでしか、タイムフリーで聞くぐらいしか多分できないと思うんですけど、まあ基本的にそれと、あとまあ合間にね、そのアフターシックスジャンクションの曜日別パートナー、月曜日から金曜日の5人の TBS のアナウンサーの方との、
宇垣美里です。
トークが、なんでそんなに低い声なのかわからないですけど、はい、まあ5人のね、曜日パートナーの方との掛け合いのトークがあるぐらいで、
はい。
基本的になんかライブを見に行く感じ。まあ、この、アフターシックスジャンクションならではの、例えばアフターシックスジャンクションのテーマソングであるアフターシックスっていう曲については、ライムスターと、曜日パートナーが一緒に歌ったりとか、
お
あと、ライムスターとクリーミーピーナッツとの、まあ、コラボ曲、一緒にフューチャリングした曲を演奏したりとか、ライムスターとクレジケンバンドと一緒にやった曲をやったりとか、あとは、クレジケンバンドさんは、そのアフターシックスジャンクションの、協賛をしている西原商会さんっていう、まあ、飲食物とかの、うん、まあ、流通の
会社さんです、ね。西原商会。
あ、よくご存知で。それの、 社歌というかテーマ、そのまさしくその曲を歌っているので、それを実際にパフォーマンスをする。他のライブだと多分なかなかやる機会がないと思うんですけど、ガッチガチに作った西原商会の社歌っていうのをボサノバ調で歌ってくれて、それもまあなかなか盛り上がったりとかっていうので、ライブ自体はめちゃくちゃ盛り上がったんですけど、なんかこの楽しみ方的に僕は音楽フェスを楽しみに行った感覚に近くって、まあそこにもちろん TBS ラジオをいつも聞いている、プラスアフターシックスジャンクションをいつも聞いているからこその文脈っていうか、その愛着の湧き度合いみたいなものが強まったりはしてるんですけど、基本的には音楽ライブを楽しんでいた感じに近かったので、あんまりそのエキスポ感、他のエンタメエキスポとかも、まあ、ブースに行って僕、このアフターシックスジャンクションで、まあ、高校演劇を特集にしたジンを作ったっていうんで、それを買いに行ったりとか、その細かい時間、うん、ちょっと早めに行って17時ちょいぐらいに行って、パパパってそこで買って、物販覗いたけど物販めちゃくちゃ行列できてるから、これ買ってたらライブ間に合わねえなみたいなんで諦めてとかっていう、でいろいろ一通りこうブースを回ってカシャカシャ写真を撮って回って帰ってきたみたいな感じだったんで、あんまりそのライブ以外の楽しみ方をしてないんですよ。で、実際その初日しか参加してなくて、アフターシックスジャンクション大好きな人は、うん、多分そういう楽しみ方しかできていないはずなので、
ちなみにさ、裏でさ、うん、何やってたかっていうとさ、
はい。
まず神田松之丞さんが、六代目白山だっけになるっていうんで、そのまあ回とか、あとナイツとお先のスペシャルトークとかさ、
はい、あでも僕これだけはねちょっと隙間時間でね、
ほう、
遠くで見ましたよ。
え、何、小先のトークを、
ナイツと小先が並び立ってなんかトークしてる
やつ。こんなに聞きとしなくてもいいけど、どうでした、もう久々ですよこれ。ね、
いや別に考えも何もないというか、
はい、
なるか、別に小先聞いてたそうでもないわけなんで、
でも
遠くにいるっていう、
ね、はいはい、あ、それ何、それ笑ったりとかっていう意味のある言葉をまた聞けてないんだ、楽しそうだなっていう感じで
部分だけ遠くで見て、で他にもね、さらば青春の光さんの番組とか、あとはアクションのね、はいはい、くどかんさんとかのあれがあったりとか、スナックたまちゃんの、ね、はいはい、玉袋すじ太郎さんとか、ジェンスーさんのね番組のおなじみ高橋義明さんとかのなんかトークがあったりとか、
半田健とタブレット純ですよ、めちゃくちゃ豪華じゃないですか。
あ、イカレさんの中でめちゃくちゃ豪華なんですかこれ。まあもちろん存じ上げてはいますけど、
はい、
昭和歌謡とかのね、そこら辺のトークの語り手たちが集まっている場で、はいはいはい、なんかそれこそ歌丸さんとかもここに行きたかったみたいなことを言ってたんですけど、行けねえっていう話ですよ。
いやでもこれあれだよね、別にもうちょっと話ずれちゃうけど、うん、これもう、
はい、
このさ、満帆じゃないこれもう、これが4つほぼ並んでイベントやってるからさ、
全部見れることなら見たかったですよ、僕だって。
そうだよね。そうなっちゃうよね、うん、これね。
そうそうそう。
なんか何、自由に行き来することはできる会場にはなってるんですね。
できるはできます。はい。
そう、なんか、腕輪かなんかつけるわけ、スタンプかなんかつける
わけ。腕輪か。そうですね。腕につけるやつ。あれ、腕輪って言うのかなわかんないけど。はい。はい、やりません、やりません。
紙の腕輪みたいなやつか。
プラスチックのやつですね。
ああ、はい、はい。なるほどな。
でもちゃんとデザインされてましたよ。TBS X、ラジオエキスポのデザインになってて、うん、結構おしゃれな感じになってました。
じゃあ、お土産にもなる感じなんだね。
まあ、お土産にはならないかな。切らないといけないんで、ハサミで。
そうか。
そのまま外せるっていうやつじゃなかったので、あれですけどね。
ちょっと1日だけだと判断しづらいと思いますけど、うん、この、エキスポに今回したじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、初日だけ行った感じではどうですか？
これはね、逆に言うと、このミュージックエキスポだから、うん、僕は普段音楽ライブとか音楽フェスとかに行っていて、それに対してお金を払って結構積極的に見ている人間なので、うん、この豪華さでこの値段だったら、まあまあ、横浜までのアクセスも含めて、まあまあ許容できる範囲かなと思うんですけど、はいはい、これがなくって、今日のそれこそ松之丞さんとか小崎さんとかさらばとかのあれだったら行ってねえなと思いました。
まあ、逆に言うと、アフターシックスジャンクションのイベントだけがあれば、うん、別にそれがいい、うん、岩崎さんいいし、ロックはいいし、うん、値段設定的にも、それでもうちょっと安い方がいいみたいなこともある、
うん、いや、適正だと思いますよ。あれだったら。あのライブで、ほうほうほう、あの距離感で、はい、あのキャパで見れるんだったら、
は
い、全然適正というか、全然安いと思います、3時間。
じゃあ、今日のライブだけのお金としても結構良かったってことだ。うん、
そう、だから難しいところで、音楽ライブとして見るならば全然僕は満足した。まあ、
あ
の組み合わせで普通に全然関係ないフェスだったら見に行ったかっていうと難しいところではあるんですけど、まあまあまあまあまあまあ、
それはまあでもね、ちゃんとラジオファンに向けてって、 でも、じゃあ逆に言えば他のブースもファンであれば、
うん。うん、
どうだろう。でもね、全編スナックたまちゃんだけとかどういう感じなんだろうね。わかんないんですけど。
スナックたまちゃんのイベント、例えばまあ、ロフトプラスワンとかでやっているイベントに2000円とか払うって考えると、他にもいろいろね、うん、見れるコーナーがあったりするから、プラス1500円ですか、はいはい、ぐらいだったら、まあまあ許容ってなるのかな。まあ、そうかそうか。僕にとっては、今回のアフターシックスジャンクションのこの企画がなかったら行ってなかったと思います。
まあ、いろいろ見れるっていう感じではちょっとないのかもしれないってことかな。もしかしたら。
まあ、二日目は比較的いろいろ見れるようになるのかな。なんか意識してファン層が重ならない組み合わせにしてるような気はしないでもないです。
まあ、あとね、ブロック号とか短いし、間の時間とかもあるから、まあそういう意味では、二日目の方がそういうことを推奨してるのかもしれないよね、
うん。結構ね、芸人さん好きだったらこのコースだろうなとか、カルチャー好きだったらこのコースだろうなみたいなものが、比較的二日目は意識されてるような気はしますね。うん、だから本当の TBS ラジオ側としての思惑はそういう風にできるだけ配慮して組み合わせたかったんだけど、いろいろな事情が重なって、初日はこうせざるを得なかったんだよ。ごめんな、歌丸さんっていう気持ちなのかもしれないと思いました。
まあでも、俺、行ったことないけど、その、音楽フェスだと、
うん、
なんか、こう、ステージが3つとか4つとかあるんでしょ？
あります。まあ、もっとある場合もあるし、はい。
で、それで、ずっとやってて、まあ、好きなところに、だらだらと移動するみたいな、うん、そういう感じなんですよね。
そうそう、時間の重なりも当然あるし、微妙にずれてたりもするけど、それを、いかにして選ぶか、移動距離とかも含めて考えて、調整していく人もいれば、全然何も考えないで、その場その場の空気感で移動してたりする人もいるし、うん、まあ、いろんな自由な楽しみ方ができるようにはなってるのが多いかな。
まあ、だから、音楽と違って難しいのは、
はい。
その、一下りが長いじゃない。トークって。
確かに。確かに。
でも、コサキンとか出てさ、5分とかだったら嫌じゃん。
うん、確かに。それだけ見ても、聞いても ね、
うん、
ね。
でも、クリーピーナッツだったら、最悪、まあ、5分か10分ぐらい見れれば、まあ、一応見たことには。
一曲聴ければみたいなことですね。
そうそう。だからなんか、これは、その、難しいよね。特にその、例えば、何玉結び全員集合みたいになっちゃうとさ、もう、それだけで尺絶対取るに決まってるし。
はい、1時間半ですもんね、2日目。はい、
ね、
14時間。
だらだら見たいじゃないですか、多分。そう、そんなの、うんうんうん。むしろ1時間半でも短いみたいな気持ちになると思うから。
はい、
でも難しいよね、その、だらだらコンテンツを、こう、うん、バシバシいろんな時間帯で見るっていうのは。
うん。
まあでもなんかその先に何か未来がある気もするけどね、なんか新しい、こう、エキスポというか、フェスの形というか。
うん、いや、結構可能性はあると思う。うん。
はい、はい、はい。可能性ありますか？
うん、うん。
なんか、こういう、そのフェス形式というか、同時多発的なイベントってね、結構増えてたりするから、
うん、
トークショーとかね、いろんなシンポジウムとかまとまってるとか結構あるから、うん、なんかそういう意味じゃ、なんか可能性はあるなと思いつつも、なんか値段感が音楽フェスみたいな感じだから、うんどんな感じなんやろうってちょっと思ってたんですけど、うん。
でもいわゆる芸人さんのトークライブとかもこんぐらい値段するの全然あるんじゃないですか。
あ、そういうもんですか。
あと、ま、神田松之丞の公演とか見るとかって考えると。
ああ、まあ、そういえばそうなんだよね。まあ、1日で4500円、うん、2日目はま、6000円ということですからね。う
ん、全然あるんじゃねえかなと思うし、むしろ無料でやっていた今までってすげえなっていう話な気がしますけど、
ね。
ま
あそうだよね。
うん。
だからまあその、もしかしたらその、お金を払うっていう感覚を見るためにというよりかは、うん、なんか応援みたいな気持ちで枠組みとして頭が取れれば。
うん、僕もそれ半分ありました。普段無料で聞かせていただいてるから、お布施みたいな気持ちで物販も行って、その神社とかも買ったりとかしてたんで、それはありました、
ね。そうだよね。なんかそんな感じになれればいいのかもしれないよね。
うん、うん、うんうん。
なるほど。いや、ごめんなさい。ちょっと聞きたいことがいっぱいあって、もういっぱい聞いちゃったんで、もうすごい時間取っちゃいましたけども、うん、ありがとうございます。
うん、そんな感じですね。
じゃあまた、同じようなことがあったら行きたい感じはある。
だから、そのラインナップによる、僕はだから今回アトロクこの企画がなかったら行ってなかったんで。
いや、もう、だからアトロクもきっとやりますよ。やるとしたら。
そうですね。だからそれこそ歌丸さんのあれですよ、はい、ムービーウォッチメンリアルタイムとかやってくれたらもう全然行きますよ。
ああ、なるほどね。
その後町山智博さんとの対談とかだったらもちろん行きますよ、それは。
だそういう意味じゃ、まあ、コサキンとかがそういうビッグな イベントだったのかもしれないね、もしかして、ね。
あ、そうですね。人によってはそうかもしれないですね。うんうん、久々ですもんね、小崎さんも。
なるほど、なるほど。いや、ありがとうございます。ということで、もう、ほんと僕のほぼ、僕の独断でもあるんですけど、今回は、ラジオエキスポ、TBS ラジオ万博2020の話を岩崎さんから聞き出すというですね。そういうイベントリポートになりました。うん、
お役に立てれば。
はい。また、いつかね、日本放送とか。
うん。
なんか他のラジオ局のイベントも、ちょっと、ちゃんと紹介しなくちゃな。
僕前、たまたまですけど、文化放送のイベント行ったことありますよ。
おお。
たまたま増上寺って港区にあるお寺行ったら、文化放送のそういうイベントやってて、はいはい、大竹誠さんがなんか、はい、トークしましたよ、はい、確か。
そうですか。
うん。なんでこれ寺でやってんだろうな、みたいなありましたけど、
ね。なんでだろうね。東京タワーで、俺が今ちょっと、温泉してる。
東京タワー近いからなんですか？東京タワー近いから。
まあでも今は、あれでしょ、スカイツリーからね。
うん、そうですよね。だからあんま関係ないけど、まあ、増上寺っていろんなイベントに開放してて、そんなに多分価格的にも高くないっていうのがあるのかなとは。あとは、文化放送浜松町なんで近いんですよね、多分ね。
あ、そうかそうか。俺今間違えた。文化放送の話してた。
そうそうそう。何のでかなとは思いますけど。
はい、ね。これからもラジオを応援していきましょう。ということで。
ネットラジオ、ね、
終わりです。はい。
終わりかい。
ということで、
終わるんか、これ、
はい。はい。イベントリポートはここまで。お相手は、じゃあ、ロックさんからどうぞお願いします。
岩崎と。
あ、はい。なんか浮き足立っちゃって恥ずかしいんですけど、小崎にずっと聞いてました。池田でした。タネラジ、また。